今週はペテロの手紙1第5章の8節から11節を朗読いたします。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんであなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことのないようにしてくださいます。力が余よう限りなく神にありますように。アーメン。以上です。実はキリスト教の暦によれば、今日この日はですね、シュロの日曜日と呼ばれる日なんですね。イエス様が人々から称賛されながらあのエルサレムに入場したという記念の日なんですね。そしてこの日から始まる1週間は受難週と呼ばれておりまして、イエス様の苦難、まあ、特に十字架の死を記念する1週間となるわけですね。まあ栄光とそして苦難、全く正反対の2つの意味がこの受難週には込められているということになるんですね。エルサレム、その都はイエス様を批判し攻撃してきた神殿の祭司あるいは律法学者たちの拠点なんですね。そこには神殿の最高権力者、まあ、ユダヤ人の支配者たちがいるわけです。そういう場所に行くということはイエス様にとって実は最後の戦いの場だったと言えるでしょうね。権力者たちは暴力によってイエス様を殺害して排除しようとしますが、イエス様の方は最後まで非暴力を貫いて、そして愛と憐れみの道を歩み神の義を説くことによって戦い抜いたんですね。その日大勢の人々がエルサレムの町の外でイエス様を待ち構えて、ホサナホサナとね、まあこれ万歳と言っていいと思うんですけれども、そういう歓声を上げて白の葉をこう振ってイエス様を迎えたわけです、うん、ところがイエス様はなんとですね、その時に小さなロバのその子の背中にまたがってですね、エルサレムの城門に向かって進んでいったっていうんですよね。ちょっとこうイメージを浮かべてくださいね。わーっと皆さんみんながね、王様万歳って言って迎える中、転ばに乗ってですよ、とぼとぼとこう歩いてくるイエス様、ってね、一瞬疑うような、目を疑うような、そういう光景であったんじゃないかと思うんですが、しかしそこには大事な意味が込められていたんですよね。それは英雄の姿として入場するのではなくて、平和の主、まあ、平和の王、そして戦わず争わない主として転ばに乗るメシアの姿をイエス様は示していたわけです、まあ、旧約聖書の預言者がそう預言していたその通りの姿でイエス様はエルサレムに入場したということですね。ところがそのように日曜日には大歓迎されてイエス様を迎えた群衆なんですけれども、それからわずか数日後にはですね、態度をすっかり変えて裁判の席で十字架につけろとイエス様をね、十字架につけろと叫んだんですね。なんと人の心というのは気まぐれで、いとも簡単に移ろうことだろうかと思います、まあ、多くの場合人々は自分の願望を満たしてくれる人物を支持して熱狂するわけですよね。昔ドイツでもヒトラーが熱狂的に人々から歓迎される映像がたくさん今でも残されてますよね。ああいうことがあったわけですね。いつの時代も豊かさとか成功とか安心とか国家の繁栄とかね、そういうものを約束する指導者が支持を集めるわけです。願望の実現を約束する教祖やですね、宗教が人々を集めるわけですが、人々が熱心に祈るのは願い事を祈るときですよね。しかしその期待が外れると人々は一転して罵ったり攻撃したり反対を叫び出す。これが世の現実ということだと思いますね。もしイエス様がその時ね、富と繁栄を約束すれば多分事態は変わってたんだと思うんですね。あるいはそうですね、 ユダヤの支配とか栄光をイエス様が叫んだとすれば、まあ十字架にかけられるようなことは起こらなかったかもしれない。でもイエス様が人々に説いたのは敵を愛せ、ね、憐れみ深くあれということでしたよね。この世の国を樹立することではなくて、正義と公平に満ちた神の国が来ることをイエス様は説き続けた。それゆえに人々は一転してイエス様を罵り攻撃し、そして反対を叫び出したということですね。そして最終的には十字架につけろと叫んだということですね。そういう意味で十字架は愛ではなく、この世の権力が、あるいは憐れみではなくて、この世の支配がこの世においては大切だという人間の思いの証明でもあるんですね。そういう思いが全部結集して十字架に向かっていったってことですよね。人々は公平よりも貧富の格差を、あるいは神の教えよりも人間の欲に基づく世界を求めた。それがイエス様を十字架につけることによってこの世界にあらわにされたということですよね。その意味で十字架はいかにこの世界が、私たちの生きているこの世界が悪の力に支配されているかということの証でもあるわけです。私たちは主イエスキリストの十字架にこの世の悪がいかに力強く正義と愛と憐れみを食い尽くそうとしているかという事実を目の当たりにすることができるということですよね。十字架にはそういう一面があるということです。聖書ははっきり、この世におけるクリスチャンの人生には霊的な戦いがあるということを教えています。そしてこの戦いはうかうかしていると食い殺されてしまう、滅ぼされてしまう、そういう危険のある戦いだと聖書は教えている。ですからペテロはこの箇所でですね、クリスチャンの日々の生活に霊的な戦いがあるんだということをまず自覚するように促すわけですね。8節の冒頭で身を慎んで目を覚ましていなさいとありますよね。以前にも学びましたが、この身を慎んでという言葉はお酒に酔わないでいる、シラフでいるという意味ですね。また目を覚ましていない、いなさいという言葉は寝ずの番をするという、そういう意味のある言葉なんですね。常に気をつけて警戒する必要があるということです。一体何に警戒するんだろうか。ペトロはこう言ってますね。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますと。まあ、ここにははっきり獲物を求めて歩き回る悪魔の恐ろしい姿が描かれているわけですけれども、ペテロがこのように書いたのは、その背景はね、その当時ローマ帝国の中で起こっている迫害がこれから一層激しいものとなることを予測していたためかもしれないと言われてますね。ローマ帝国の迫害、本当に恐ろしいもの、口にするのもはばかれるようなですね、そういう内容の迫害でしたよね。あるいは弟子たちはイエス様から荒れ野で悪魔の試みにあったことをね、とにかく聞いていたし知っていたと思いますよね。またイエス様と行動を共にする中で悪霊に疲れた人たちの現実を何度も弟子たちは目にしてきました。そしてペテロ自身もそうですけど、イエス様からね、シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、ね、そういう言葉をイエス様からいただいたわけですよね。そのことを、まあ、ペテロは生涯の間ずっと何度も思い起こしていたに違いないと思います。実際ペテロはイエス様を裏切って見捨てるという、まあ、苦い経験をしたわけですよね。まあ、幸いペテロは皆さんご存知のように神様にイエス様に立ち返ることができたわけですが、しかし同時に同じ十二弟子の仲間の一人であったユダはね、イエス様を売り渡すというね、恐るべき思いを悪魔から吹き込まれて、サタンから吹き込まれて、それを拒むことができずに最終的に決定的に裏切ることになってしまった。そして死に至ってしまった。ペテロはそのことをよく知っていましたから、だからこそ悪魔の存在を強く意識していたに違いない。もちろんこれはペテロだけじゃないですね。あの使徒パウロも悪魔の存在を強く意識していたはずです。エフェソの信徒への手紙の6章の12節でこう言ってますね。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。明確に書いてるわけですね。聖書ははっきり悪魔、サタン、悪霊といった存在のあることをはっきりと教えています。 ですから私たちは悪魔という存在を意識している必要があるということですよね。でもね、このこともぜひ覚えていただきたい。一方で悪魔のことばっかりに思いがいってしまって、まあ、必要以上に恐れたり怖がったりしてしまうとしたら、それはまさに悪魔の思うツボでもあるわけですね、うん。まあ、キリスト教のあるグループではそういう意味で悪魔や悪霊との戦いを過度に極度に強調したために教会に混乱が生じてしまった、そういう歴史がね何度もあります。繰り返しますけれども、悪魔を無視することは危険です。しかしそれに過度に関心を向けることも危険だってことですね、うん。過度にそれに目を向けることによって教会が混乱し、悪魔の思うツボにはまってしまうことにもあることもあるのだと。じゃあ一体私たちはその霊的な戦いにおいてね、極端になったりとかバランスを失ってしまわないためにどうしたらいいんだろう。これとても大事なことじゃないかと思うんですね。実は9節でペテロは悪魔に抵抗しなさいって命じてるわけですが、どうやって悪魔に抵抗するのか、そのことについて3つのことをこの9節以降でね教えてくれてるんですね。第一にペテロは信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさいって命じてますよね。信仰にしっかり踏みとどまる、霊的な戦いにおいてまず第一に大切なことは信仰にしっかり踏みとどまるということですね。微妙な言い方の違いなんですけど、ここでペテロはしっかりとした信仰に踏みとどまれとは言ってないんですね。信仰にしっかり踏みとどまれって言ってるんです。信仰そのものの強さが鍵じゃないってことです。しっかりした固い信仰持たなきゃならないって、そうじゃないんです。信仰にしっかりと踏みとどまりなさいって言ってるんですよね。それは自分の力とか頑張りとか確信ではなくて、神の愛、イエス様の愛と恵み、キリストの救いの確かさにとどまり続けるということです。私の確信が強いから頑張れるって、そういうことじゃなくて、キリストの救いが確かだ、神の約束が確かだ、その神の確かさ、神の、清さ、そこに信頼を置きなさいってことですよね。そのような信仰によって信仰にとどまり続けるということですね。まあ、私たちは弱いものです。無力だと部分がありますよね。誘惑に負けやすいものです。でもっと強くならなければってね、こうなんていうかね、肩に力を入れることいっぱいあるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃないってことですよね。ここでペテロが言ってるのは、むしろ自分の弱さを認め、正直に認め、主により頼むこと、主の確かさに信頼を置くこと、自分を委ねるということですよね。主ご自身の約束をしっかりと握りしめるということです。イエス様の約束してくださった御言葉の一つを読みましょう。ヨハネの福音書の10章の28と29、これ皆さん主婦ありますよね、一緒に読んでみましょうか。ヨハネの10章の28と29節、はい。私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。こういう言葉はしっかりね、心に蓄えておきたいですよね。クリスチャンである私たちを、誰もですよ、悪魔もちろんそうですし、この罪もそうですし、誰をも神様の手から奪うことができるものはないってはっきりイエス様がおっしゃってるんです。だから私たちはいろんな誘惑を受けますし、失敗も犯しますが、神様から決定的に離されることはない。神様が握りしめていてくださってるっていうことですよね。そこに信仰を置くわけです。私が握りしめてんじゃなくて、神様が私を確かな腕を持ってね、握りしめていてくださるんだ、そこに信頼を置くということです。これが信仰ということになるわけですよね。イエス様がここではっきり約束しておられるように、主は主を信じる私たちを永遠に守ってくださる。まあ本当に幸いなことだと思いますね。ですから私たちは主への信仰にしっかり踏みとどまって、主により頼み続ければよいということになりますね。二つ目にペテロは9節の後半でこう言っています。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。苦難はこの手紙を受け取った人たちだけの孤独な体験ではないよって言ってるんですよね。 同じ苦しみが世界中にいる彼らの兄弟姉妹たちにも実は降りかかっているんだと。ここでペテロはそう、この手紙が書かれたのは小アジア地方の今の、トルコのね、あたりのその、にあった小さな教会なんですけど、その辺境の地にある教会の兄弟姉妹たちがね、私たちの体験だけで意気消沈させられないように、自分たちだけが苦しんでるってね、そういう狭い思いの中で意気消沈してしまうことがないように、世界各地の信仰者と同じ体験であることを示して、全教会的な連帯、神の家族の絆っていうものを思い起こさせている。これちょっと言葉としては固いように聞こえるかもしれませんけど、私たちの仲間がいて同じ苦しみにあってる、そのことを知るだけでも孤独から解放されますよね。自分だけが苦しんでいるのではない。逆に悪魔は私たちだけが苦しんでいるように思わせるわけです。なんで私だけが、なんで自分だけがってね。それは悪魔の誘惑であり罠なんですよね。そうじゃない、神の民全体に苦しみというのは、この苦難というのはこの世界においてはあるんだということ、そのことをペテロは思い起こさせているということですよね。罪によって腐敗し、悪魔が巧みに働くこの世界において、クリスチャンは苦しみを避けることはできません。最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに語られたその最後の言葉、それはこうだったんですね。ヨハネによる福音書の16章の33節の、後半だけ読みますが、イエス様はこうおっしゃった。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。イエス様を信じれば何の問題も苦難も悲しみもなくなりますよとはイエス様、聖書は言ってないんですよね。あなた方には世で苦難がある、しかし同時に勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているってことですよね。そういう意味ではヘブライ人の手紙の11章38節にはですね、信仰に生きた人々、クリスチャンにとってこの世は彼らにふさわしくなかったってことも言われてますよね。私たちはもうこの世の存在ではないのです。本質的には天国に生きるもの、天国人なんですよね。その意識をはっきり持つことです。どうしてもこの世にどっぷり使ったままでいると、クリスチャンであることと天国人であるということが、ね、うまくこう噛み合わないまま生きてしまうこともありますが、そうじゃない、私たちはもうすでに天国人としてね、もう国籍は天国の国籍をいただいているということですよね。もう永遠のその世界に私たちの国籍はあるということですから、そのことをしっかりと心に留める、そういう意味ではこの世というのは私たちにふさわしくない場所であるということですね。悪魔が私たちの心に吹き込む思いの一つは、自分だけがどうしてこんな目に遭うのかというね、そういう思いなんですね。私たちが自己憐憫とか被害者意識に陥って、最終的には神様不公平だ、不当だってね、神様への信頼を失うように悪魔は仕向ける。それが悪魔の常套手段ですね。自分だけがという思いのうちに私たちが孤立するようになってしまう。そういう意味では私たちは常に共にいて分かち合うってとても大事なことなんです。なんか何気ないことに思うかもしれませんが、神の民だからこその分かち合いなんですね。そしてそれは連帯であって、お互いの信仰を守る、そういう力になっていくということですよね。それをしっかり心に覚えたいと思いますね。第3にペテロはこう言ってます。10節と11節、最後の部分ですね。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよいよ限りなく神にありますように、アーメン。ここまでペテロはずっとね、苦しみや試練のこの世における現実を語ってきました。そして悪魔が獅子のように吠えたきりながら犠牲者を探し回ってるってね、警告もしたんですよね。恐ろしい警告ですよね。でもここでは一転して、しかしっていうんですよ。このしかしがとても重要なんですね。しかし悪魔が徘徊している世界で苦しみや現実は確かに、試練は現実ですけど、しかしその先には未来があるんだってことですね。ペテロはそうはっきりと断言している。神様はどのようなお方でしょうか、あるいは何をしてくださったでしょうか。ペテロは言ってます。神はあらゆる恵みの源である神なんだと。あらゆる恵みの源である神だと。そして私たちのために愛する御子イエス様を十字架の死に渡して、私たちの罪を無条件で許してくださった愛と憐れみの恵みの憐れみの神様なんだってことですよね。 キリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神様なんだってことです。こういった言葉を一つ一つ繰り返して私たちは心に深く浸透させて黙想する人が必要ですよね。さらっと読んでさーっと右から左に抜けていってしまうんじゃなくて、しっかりと心に留めて、頭に留めて、それを意味をですね深く味わうことによって心の中にこう御言葉を染み込ませていく、そういう時間が必要なんじゃないかと思いますよね。キリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神、永遠に本来は滅ぶべきものが永遠の栄光の中に招き入れられているんだ、そのために御子イエスキリストを神様はお与えくださったんだ、ね、確かにこの世においてはしばらくの間は苦しむことがあるかもしれません。しかしその苦しみは永遠に続くものではないってはっきり言ってますよね。神はしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。これが神様の約束ですよね。まあ苦しみの中にあるときはね、この苦しみがある以上ね、何も慰めにはならないってね、私たちは考えてしまうかもしれませんが、しかし私たちはこの約束、この聖書の約束をはっきり信じる必要がある。神はしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことのないようにしてくださいます。こういう言葉はぜひ暗唱して声に出して何度も繰り返し宣言するといいかもしれませんね。今しばらく苦しみに翻弄されるかもしれない、悲しみに沈むこともあるかもしれません。しかしその苦しみの間も神様の御手が私たちから離れているわけでは決してない。一瞬たりとも神は私たちを手放すようなことはしていない。しばらくは動揺するかもしれません。しかし時が来れば私たちを完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいますと。神ご自身がそう約束している。これは人間の約束だったらね、私牧師の約束だったらね、当てにならないですけど、イエス様ご自身がそう約束してくださっている。それこれほど確かな約束はないということですね。そこで私たちは祈ります。ペテロと共に祈る。力がよよ限りなく神にありますように、アーメン。そういう祈りがそこから生まれてくるということですね。まあ、おそらく皆さんもそうだと思います。私たちは常に問われます。あなたは神を本当に信頼していますか。そこに霊的な戦いがすでにあるんですよね。信頼するかしないか、疑ってしまうか、それともしっかりそこに踏みとどまるか、そういう問いかけが常にある。それはある意味霊的な戦いなんですね。悪魔は常に私たちの心に疑いとか諦めとか自己憐憫の思いを生じさせて、神様を見上げさせないように仕向けてくるわけです。そんな誘惑って毎日のようにあるじゃないですか。何か起こるとすぐに私たちは下を向いてしまう。そのことでいっぱいになってしまう。神様を見上げることを当たり前のようなことですが忘れてしまうんですよね。ですから私たちは目を覚ましていたいと思います。霊的な戦いがあることをはっきり覚えたいと思います。悪魔の力、誘惑をいたずらに怖がる必要はもちろんありません。主の御手のうちにある私たちは決して悪魔の手に陥ることはないとはっきり御言葉は約束してますよね。しかし悪魔に惑わされて喜びのないクリスチャン、実を結ばないクリスチャン生活を送ることになってしまうこともあり得るわけですよね。ですから私たちは耐えることなく主を見上げ続けていきたい。信仰にしっかり踏みとどまっていきたいと思います。お祈りをいたします。